Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに北海道からアップルさんありがとうございます。明慶さん、明慶さんがオンライン法話をするというのを聞いたんですが、申し込みはどこにしていいのでしょうか。母と一緒に受けたいんですがよろしいでしょうかとのことです。そうですよね、北海道今はねコロナ禍から特にオンラインがとても充実ね、してきました。私も病院から聞きたいですとか、なかなか関西まで行けないので聞きたいですといろんな声をいただいたんで、実は九州にある信州大谷派東恩賀寺の九州教務所っていうのがあるんですが、そこからのご依頼で、オンライン法話をさせていただきます。1回目の放送は1月25日第1章ということで生きる私は何を求めて生きていくのかについてお話しします。そして2月は22日第2章ということで華やぐ老い老いの中にこそ本当の花があるというテーマでお話しします。そして3月は22日の日曜日第3章ということで病です。病が私の人生を深くしてくれる。そして4月26日第4章ということで愛別陸苦しみの先にある温かいつながり。そして5月24日日曜日第5章ということで人間関係苦手な人とどう付き合うかで、お話をいたします。もちろんこの時間に聞けなくても見逃し配信がついておりますので安心してください。電話番号を言いますね。092-734-0208 092-734-0208 または川村明慶の日替わり法話を訪ねていただくと申し込みのフォームにつながるようにしておりますのでお申し込みください。1月23日が、締め切りとなります。仏事サポートセンター福岡092-734-0208までどうぞ月曜日にご連絡いただくと助かります。アップルさんわざわざお問い合わせをいただきましてありがとうございます。さあ続いての方です。観覧車さんありがとうございます。昨年メールをいただいております。明慶さん、学生時代のお友達ご主人が癌で7年間の闘病生活の末でした。喪中のハガキをいただき、年賀状だけの付き合いだったんですけれども勇気を出してそれから連絡をしました。さて明慶さん空を見上げてさんが明慶さんに水色のインクを送られたと聞いた私もぜひそれでそのお友達に手紙を書きたいなと思います。教えてくださいとのことです。はい、空を見上げてさんにちょっと私の心の講座にも来てくださってるのでねご本人も確認しました。神戸インク物語とネットで検索してみてください。私は81番を使っております。もうね何とも言えない、藍色がかったブルーのインクでいいんですよ。ぜひ観覧車さんこのインクでお友達にお手紙を書いてみてください。わざわざお問い合わせをありがとうございました。さあ続いての方です。メールをいただきましたへしこさんありがとうございます。明慶さん井村さんの工場見学バスツアーに参加させていただきまして本当にありがとうございました。職場の人たちにと買ったお土産井村さんの栄養感を、渡したら皆さんから美味しいと言っていただきました。いつの日かリスナー参加の企画できたら良いですねとのことです。へしこさん、福井県よりもわざわざもう朝一番の電車に乗ってね来てくださいました。本当にありがとうございました。お土産まで配ってくださったんですね。嬉しいです。さあ続いての方です。ラジオネームはんにゃさん茨城市よりありがとうございます。ボンブレイの一言です。嬉しいです。本当そうなんですね。親鸞聖人はボンブのままボンブのままこれはできる自分とできない自分があります。 迷惑をかけ続けている自分があります。その中で阿弥陀さんの大きな大きな慈悲の心に支えていただきながら生きてまいりましょうということです。アンニャさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。南のワッペンさん、ありがとうございます。お体大切に、またお会いしたいなとのこと。南のワッペンさん、いつも本当に奉仕のお仕事ありがとうございます。さあ続いての方です。シュトーレンプレゼンターさん、ありがとうございます。昨年メールをいただきました。リスナーの皆さんの夫婦の会話とかいろんなことを聞きながら、また、井村さんの公開録音では、ご夫婦がストレッチをしながら、この番組を聞いてると聞きました。はあ、なるほど。いろいろとね、ラジオを聞いていただきながら、リスナーさんとのいろんなお声をね、共有してくださっております。ありがとうございます。さあ、続いての方です。今年こそ良い年にさんからいただきました。明慶さん、本年もよろしくお願いいたします。昨年意識を失った状態で自宅の階段から落ちて緊急輸送されたり、妹はちょっとひどい更年期障害で長引きそうでした。そして在宅介護をしている91歳の母親が2度目のコロナになったりしました。ひょっとしたら今年も妙計さんに愚痴を送ってしまいますが、お許しくださいませ。お袋の都合でおはぎやぜんざいを子供たちが作ってくれました。井村屋さんのぜんざい当たればなとのことです。はい、わかりました。ありがとうございます。そしてラジオネームは英語はダメなんでしょうかとのことですが、いえいえ、できた私が読める英語にしていただけたら大歓迎です。よろしくお願いいたします。いろんなことがありましたね。でも今年こそはという気持ちもね、わかるんですけれども、このこそが強かったらね、辛いことがあるとね、落胆も大きいので、今年もなんとかなんとかいろんなことがありますが、こうして無事に生きられますようにとか、そういうこうちょっと力を抜いた滑走のがいいかもしれませんね。さあ続いての方です。5月のアクアマリンさん、ありがとうございます。妙計さん、妙計さんの法話から命のお言葉を本当にいただいております。道しるべになっております。私は今まで感情を押し殺していきましたが、妙計さんからいただくありのままで生きていいんだという気持ちになりましたとのことです。5月のアクアマリンさん、本当そうなんですよ。気をね、本当に抜いて、本当にこうぼちぼちとね、生きていきましょうね。アクアマリンさんはね、個人的にもメールをくださってね、あもっともっと井村さんにお礼ができない、私をお許しくださいって、おっしゃっておりましたが、とんでもありません。よくね、お仕事をするときに、前は、井村さんの営業の車を見たんですよってわざわざ私に教えてくれました。そのぐらい、井村さんのことを本当に思ってくださってるんだなと思うと、すごく嬉しかったです。5月のアクアマリンさん、本年もよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。花大好きさん、ありがとうございます。妙計さん、10周年改めておめでとうございます。バスツアーの参加の皆さんが喜んでおられるのがいいですね。またの機会当たるのを待っております。不安な時もありますが、妙計さんの心和む声で癒されますとのことです。ああ、そう言っていただいて本当にありがとうございます。本年も花大好きさん、よろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。千本逆立ち売りさん、ありがとうございます。毎週楽しみに聞いております。私は昔から人前で話をするのが苦手なんですが、先日30人くらいの前に出て1時間ほどレクチャーをしなければいけない場面がありました。2週間ほど前から何度も原稿やパワーポイントを見直して準備をして、当日はなんとか乗り切ることができました。妙計さんが2023年10月14日の番組の最後でおっしゃってた緊張しやすい人への一言、本番は練習のご褒美だと思ってリラックス、これを思い出したんですよとのことです。わー、千本坂田内さん、よく覚えてくださっ っててありがとうございます。そうなんですよね。本番はね、今まで練習をしてきた時の最後のご褒美なんですよね。ああ、それで千本坂田千優さん、30人ぐらいの前に1時間ほどレクチャーされたんですね。お疲れ様でございました。さあ、続いての方です。帽子とメガネさん、ありがとうございます。妙慶さん、ラジオがいつも楽しみです。先日バスに乗った時に優先座席しか空いてなかったんです。気が引けたんですが、重たい荷物を持っていたので座らせていただきました。私より高齢の方が乗ってこられたので、バス停が止まるたびに気にしてみていたら、お元気そうだったけども、なんとか年上の方と思って席を譲りました。すると喜んでくださいました。それを隣で見ていた外国人の男性が私に席を譲ってくださいました。私は嬉しく定着して座らせていただきました。心が笑顔になりましたとのことです。わあ、もうこれはね、譲り合いのもう連鎖ですね。いやー素晴らしいですね。お互いにどうぞどうぞっていうね、その雰囲気がまた周りの方にね伝わったんですね。私も笑顔になりました。帽子とメガネさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。一生ラジオが友達さん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも心静かに聞かせていただいております。母が夜遅く亡くなりました。89歳と10ヶ月でした。10代後半に沖縄から大阪に来て、いろんな苦労話、楽しかった話も聞きました。介護していましたが、普段は椅子に腰をかけていました。その椅子に誰も座っていないんです。心が重たいですね。妙慶さんのラジオで癒されたいと思いますとのことです。そうですか、そうですか。お母様が89歳の10ヶ月の命を生き切ったんですね。ああ、それはそれは、もっともっと過ごしたかったでしょう。その椅子に座ってるお母さんと手を握りたかったでしょう。でも今日あの法話でをねお話ししたように、もう一度出会い直せるんですよ。姿は見えなくっても会話をしていってください。心の中で合唱しながら会話をしていってください。命の会話はこれからも続きます。そしてラジオとともにまたお母様と出会っていきましょうね。一生ラジオが友達さん、ようこそメールをくださいました。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。